おはようございます。今朝は、高砂の方からも何名かの兄弟姉妹が応援に来てくださって本当に、嬉しいですね。本当に枝教会として始まって、皆さん祈りに覚えてくださっていますが、こうして実際に共に礼拝を捧げる、嬉しいですね。感謝いたします。今年は成長する信仰というテーマで全10回のシリーズでメッセージをすることをお伝えしました。今朝はその第2回目です。第1回目は信仰の骨格と題して、ピリピ3章からそもそも信仰とは何か、それはイエス・キリストを目標とした進み行きそのものであることを学びました。信仰がイエス・キリストを目標とした進み行きそのものであるとは、私たちが自分で決めた到達点を目指していくことではありません。日々自分で決めたノルマという策の中だけで生きることでもありません。それは毎日私のベストを尽くしてイエス様を愛することです。私たちの信仰とは動きであって静止、止まっているものではない。この信仰の骨格、この信仰理解はとても大切なことです。信仰理解というのは旅に例えれば地図のようなものです。旅をするためには地図が必要です。そして正しい地図を持っていることが何より重要です。例えば大阪に行くときに大阪の道路地図を持っているととても役に立ちます。しかしその地図がもし間違っていたら、大阪という表題がついていますが実は印刷ミスで東京の地図だった、その地図を頼りにどこかに行こうとしても一向に目的地につけず、自分がいる場所もわからなくなりイライラしてきます。そこで一度気持ちを落ち着かせて冷静になって、そしてもっと熱心に注意深くこの道路の標識とかお店とか熱心になって注意深く探そうとする。しかしますますわからなくなる。車を止めて道行く人に地図を広げて見せてみても首をかしげるばかり。そういえばこういう時は前向き思考で行かなあかんなと、プラス思考でもう一度運転席に戻りますが、しかし依然として道に迷っていることは何ら変わらない。根本的な問題は行動とか態度とは何の関係もないのです。全ての問題は地図が間違っていること。正しい地図を持っていなければ目的地にたどり着けないように、正しい信仰理解がなければ成長はありません。しかし正しい地図を持っていたとしても実際に一歩踏み出さなければ、いつまでもその地図が示している現実に存在しているその目的地にはたどり着けない。これと同じように私たちの信仰においても実際に一歩を踏み出さなければ何も始まりません。神様への献身という、神様に私のすべてをお捧げしますという決断がなければ旅は始まりません。今朝はこの献身について共に聖書を開いてまいりましょう。まず確認したいのは、献身とは牧師になるために神学校に行くことではありません。そうではない。献身とは私たち皆が私のすべてを主にお捧げしますという決断のことです。さてこの献身の決断というのはとても大事なことです。もし私のすべてを神様あなたにお捧げしますということがなければ、信仰というのはだんだん停滞していきます。教会生活も2年3年と経ってくると何かこう行き詰まりを感じ始める。だんだんと人が目についてくる。 またあのクリスチャンホームの子たちは大体中学生ぐらいになるとその教会学校の先生とか牧師先生からそろそろかなって言われる。で本人もそろそろかなと思って受診する。小さい時からそういう雰囲気の中でね、恵みですけれども、しかし、このような出だしでいきますと、だんだんと自分のやりたいことが出てきたり、社会の付き合いなどで忙しくなると教会から少しずつ距離が出てくる。それでもなんとか本人たちも教会にとどまらなければいけないと努力します。周りもなんとかつなぎ止めようとします。しかしこの信仰の停滞の問題というのは本質的には献身の問題です。ここがはっきりしないまま時間が経ってくると、この全く未信者、聖書やキリスト教と関係のない環境からイエス様に会って洗礼を受けた人も、初めはこうクリスチャンって善人の集まりじゃないか、ああいう清い人たちの集まりに私も加わりたいと思って、しかし2年3年見てると、憧れてた教会も本当はやっぱ人間の集まりだな、なんかこう変な悟りを開いてしまうんですね。諦めが根付いてくる。そこに昨日友達との出会いがあればまだ良いですが、そうでもないとだんだん自分がなぜ教会に行ってるのかもう分からなくなってくる。信仰そのものにこう懐疑的になってくる。兄弟姉妹に対しても批判的になってくる。教会そのものに対してなんかどこか斜めから見るような態度になっていきます。救いの感動というものもいつしか去っていきます。救われた時は嬉しかったからもうどんどん証しした。しかし時間の経過とともに献身の決断がはっきりしていないと、だんだんと信仰が停滞してきます。行き詰まってきます。そこである人たちはもうここら辺が潮時かな、もう3年も通ったので卒業させていただきますって言って教会を離れていく。日本のクリスチャンの平均寿命は3年と言われています。大体それぐらいでも、大体こんなものだと。しかし問題は献身です。ではなぜ私たちは神様に献身しなければならないのか。それは教会にとどまるためではありません。そうではない。それは結果であって、そもそもなぜ私が神様を信じるだけで天国に行くだけで十分ではないんですか。それを聖書を開いて確認していきましょう。なぜ私たちは神に献身しなければならないのか。それはまず第一に、私たちの人生が神様に与えられたものだからです。箴言の9章10節、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。主を恐れることは知恵の始め。主を恐れるというのは、人生が神様から与えられたもの、預けられたものと認めることです。私たちはイエス・キリスト様を通して私たちを作られた創造者に出会いました。そして知りました、主を恐れることを。そして私たちは知りました、この人生は決して私たちの所有物ではないこと。それは神様から預けられたいただき物だったということを知ります。神様に出会うとこの現実に目が開かれていきます。確かにそうです。私たちのうち誰一人として自分で意思して生まれてきたものはいません。ましてや自分で自分を形作ったなんて思ってる人は一人もいない。そして今朝も自分の意思で生きているというよりは基本的には生かされてます。目覚めさせられました。私の性格も能力も神様が私に与えてくださり預けられたものです。この人生は私の所有物ではなく、神様から与えられ預けられたものであるという認識が主を恐れるということです。創造者に対して正しい態度を取ること、自分が作られたものであることをわきまえることが主を恐れることです。これが知恵の始め、これが信仰の始め。ここをしっかりと心の底に据えていなければ、 献身は神からの不当な要求だと感じます。主を恐れることは知恵の始め、初めになすことが初めにこうちゃんと置かれてないと、あともう全てこうよく分からなくなります。私の人生が私のものだと思ってれば、神様があなたの全てを私にくれないかっていうことは、神様の不当なそれを求めすぎ、私のテリトリーをなぜ奪うんですかっていう。しかし私この丸ごとが神様にそのものそもそも与えられたものであるっていう、こう現実に対して目が開かれることはとてもとても大事なことです。なぜ私たちは献身する必要があるのか。第二と第三の理由は、私たちは神様を愛するために作られたからです。そして神様がそこへ招いておられるからです。なぜ私たちが献身する必要があるのか。第二の理由は、私たちは神様を愛するために作られたから。第三が、神様がそこへ招いておられるからです。イエス様は弟子たちにこう呼びかけられました。マタイの5章の48節マタイの5章48節あなた方は天の父が完全であるように完全でありなさい。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。この完全という言葉はギリシャ語でテレイオスと言います。テレイオスの第一の意味は目的です。このイエス様の呼びかけの意味は、天の父がそのご自身の存在目的、本来あるべき姿から少しもずれておられないように、あなた方も天の父の創造の目的、すなわち本来あるべき姿に自分自身を沿わせなさいという招きです。私たちの本来あるべき姿、神様が願われた人間を作られた目的とは何でしょうか。何のために神様は人間を作られ、そしてまた人間だけが特別に神の形に作られたのでしょうか。創世記の1章26節創世記の1章26節にこうあります。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、我々の形に人を作ろう。これが人間は神の形に作られたという聖書の箇所ですね。そして人間だけが神様の形に似せて作られました。神の形とは、神様の愛に愛を持って応える能力のことです。愛なる神様の形というのは愛ですね。その形が人間だけに与えられたというのは、人間だけが神様の愛に応えて神様を愛することができるということです。神の形というのは、もう愛なる神に愛で応答できる能力が人間は与えられているということです。神様が私たちを創造された目的は愛です。互いに愛し合うために、神様はご自身の愛の対象として私たちを作られました。つまり神様が私たちにその全てをもって私を愛せよという招きは、人間が創造された目的にまで遡ることです。私たちは愛を目的として創造され、その愛に招かれています。ですからイエス様の完全であれというのは、あなたが作られた目的、あなたが本来あるべき姿、神の形たれ、つまり神と人を愛して生きよという呼びかけです。私たちがなぜ献身すべきか、その第二の理由は、私たちの創造の目的が神様を愛するためであった。その創造の目的に沿って神様が私たちを招いておられるから。 なぜ私たちが献身するのかという最後の理由は、神様が私たちのために命を捨ててくださったからです。これが一番大きいです。第一ヨハネの4章9から11節、ちょっとここは一緒に開きましょうか。第一ヨハネの4章9節から11節、私たちの神様の献身の最大の理由はここにあります。新約聖書の第一ヨハネ4章9節からお読みします。神はその一人子をイエス・キリストを世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。特に最後の11節、神がこれほどまでに人間となって私たちの身代わりに十字架について命を捨ててくださるほどに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちが神様に献身するべき最大の理由はここにあります。さて、では実際に神様にこの身を捧げる決断をした、献身を決断した者は何をすればいいのでしょうか。まあ、今先ほど4つの理由で私たちが献身すべき理由を聖書から、それはもう想像にまで遡り、そして最終的には十字架の愛によって私たちは本当に神様の愛の対象なんだ、もう存在目的そのものが愛なんだ、これでも御言葉によって私たちの中整理されたと思います。そしてもうすでに私たちは、私は捧げて生きていますという方もいらっしゃると思いますが、献身とは、まあ、その中身をもう少し砕いて言えば、神様をいつも私のベストを尽くして愛するということです。そしてその第一歩は何か、それは私のすべての心の部屋をイエス様に開くことです。イエス様を心のすべての部屋にお迎えすることが神様を愛することの第一歩です。私は、保育園の頃から高砂にあります尾上聖夜教会に母に連れられて行っていました。そして、小学生の頃から山崎牧師から言い聞かされてきたことは、信仰というのは賢治君の心の部屋をすべてイエス様に開き続けることだよ。このことは、あれからも30何年経ちますが、まさにそうだなと、本当にそうだなという確信が強まるばかりです。献身の第一歩はすべての心の部屋をイエス様に開くこと、開き続けることです。このイエス様との絶えざる交わり、イエス様に心を開いて入ってきていただくことの中で、初めて人を愛することもできるようになっていきます。先ほど司会の高島さんに読んでいただきました黙示録の3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この食事っていうのは単に何かこの、ビジネスの、ために顔つなぎとか何だとか、この社交辞令的なことではないんです。 当時イエス様たちユダヤ人にとって食事をするというのは本当にその人は私の仲間だ、私の家族だという意味がありました。ですからイエス様が、主税人や遊女たちと共に食事をするのを見て律法学者たちはなんてことをするんだ、なんてことをするんだ、それほどのことです。単なるこうなんかちょっと飯でも食おうかみたいな、そんなんではない。あなたに私は心を許したっていう本当に深い交わりを意味します。イエス様は私たちがそれぞれにイエス様を信じるときにも私たちの心の扉をノックされました。それに対して私たちはそれぞれに扉を開いてイエス様をお迎えしました。しかしこれは一回きりのことではありません。主に対して心を開き続ける必要があります。なぜなら私たちの心というのは非常に多くの部屋を持っているからです。人間の心というのは実に奥が深いです。かつてイエス様がゲラサという地方に行かれた時にイエス様が湖を渡られてゲラサの土地に着いた時、墓場から丸裸の悪霊につかれた男が飛び出してきます。一見して彼が悪霊につかれているのをイエス様は見抜かれたので、あなたの名は何かと尋ねると男に宿った悪霊が答えます。我が名はレギオン。レギオンというのは当時のローマ帝国の軍隊の一個師団という意味ですね。そして当時レギオン、一番少なくて600人をもって一つの師団、多くて2000人の規模のレギオンがあったそうです。ですから一人のその男の中に少なくとも600の悪霊が住み着いていた。イエス様はその男からレギオンを追い出してあげます。そしてこの男の話からすれば私たちの心には少なくとも600の部屋はある、多ければ2000、いやそれ以上か。一体いくつの部屋が私たちの心にはあるのか自分でもわからない。さらに私たちの心というのはそのカラクリダンスみたいなところもあるんですね。カラクリダンスってご存知ですか？なんか例えばここの引き出しを開けたいときにここをいきなり引っ張っても開かないんですよね。最初にこことここを引いたらここの錠がこう上がってやっとここが開けれると、そのような複雑な作りをしています。自分でもわからない、自由に開けることのできない部屋だって持っています。ですから私たちは絶えずイエス様に全ての部屋を開くことを意識し続ける必要があります。ですから私たちはやはりこう祈らざるを得ません。詩編の139編の23-24、詩編の139の23から24にこのような祈りが収録されています。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。私たちの心の部屋の多さや、その複雑さ、また経験の中で自分の新たな面を発見するために、本当にこの祈りが私たちに必要だということを実感します。 F.B. マイヤーというイギリスの有名な伝道者牧師がいました。雄弁家で多くの人がその説教によって養われていました。また多くの本も書きました。日本語に訳された本の中には今日の力だという、こう毎日一日一章ずつメッセージが入っている本などが有名ですが、その F.B. マイヤーが聖霊の深い取り扱いを受けたことがありました。有名なアフリカの宣教師 C.T. スタッドがある日マイヤーにこう尋ねます。マイヤー、あなたは聖霊に満たされていますか？あなたのすべてをキリストに捧げましたか？はい、もちろんです。マイヤーはさっとそれほど考えることもなく 答えます。スタッドはさらに尋ねました。あなたは自分の人生のすべての部屋の鍵をイエス・キリストにもう渡していますか。はい、すべての鍵を。しかしマイヤーはこの日の晩眠ることができません。何度も何度も寝返りを打ちます。時計の秒針のカチカチカチという音が耳につきます。その秒針の音がすべての鍵、すべての鍵、すべての鍵と彼の耳には聞こえます。うめくように、主よ、一体何ですか。あなたは私の人生のすべての部屋の鍵をすでにお持ちではないですか。イエス様に尋ねます。そして明け方近くになってついに聖霊はその鍵が何かを示されます。それはマイヤーが福音を述べ伝える能力でした。彼はその能力をキリストに完全に明け渡していないことに気がつきます。その鍵も私に渡してくれるか。あなたが説教する能力さえも私に渡してくれるか。実際マイヤーの説教でどれほどの多くの人が養われていたでしょう。どれほどの人が救われてきたでしょう。この賜物、この能力、雄弁ですし、内容がいいし、本をたくさん作ったら作った分だけ売れるような、まさに神様からの賜物、喜びとやりがいを感じていた、その能力に主が手を置かれた。このことを通してマイヤーはまだ自分にも主に入ってきてほしくない部屋があったことに気づかされます。そしてこの出来事がまたさらに FB マイヤーをこの成長させていく、神様の愛をより深く知る転機となったと言われています。この朝にマイヤーは文字通り全ての心の部屋を開き、この鍵もあなたの手に置きます。このことがまさに FB マイヤーが高名な牧師として歴史に名を連ねた、非常にうなずける、体験が残されています。私たちの心の部屋をイエス様に全て開いていく、聖霊様が非常に深いところを探っていかれる、そういうことがあると思います。また実際的には、私たちマイヤーほどではないですね、もっと手前の方で、あ、イエス様どうぞこちらの部屋にお入りください、こことそことここと、あそこもダメです。例えばですね、イエス様をお迎えする場所どこかというと、日曜日の教会っていう部屋だけで、礼拝が終わったら、じゃあイエス様ありがとうございましたとちょっとこう出て行っていただいて、月曜日から土曜日までも自分の部屋ですと、ここには入っていただきたくない、これが実際です。ですから今日皆さんも聖霊の促しの中で、ある人にとっては家庭でもイエス様私と共にいてくださいっていう、こうドアを開く挑戦を受けるかもしれません。職場でも電車の中でも、このやっぱり閉じてる、入ってほしくないっていうところにはやっぱり葛藤、戦いがあると思います。それはもう私自身がそれを引き受けなければどうしようもない、もう神様とのやり取りとしか言いようのないところです。しかし神様、あなたが私をそれほど愛してくださっているなら、私もなんとかあなたを愛したいのですと、その扉の前でやり合ったらいいと思います。かつて、ね、ヤコブが神様の祝福を受ける前に取っ組み合いしたみたいに、そんなにスルスルスルスル開けれるドアなら、次にさらに深くにイエス様をお迎えしたらいい。しかし本当に大事なドアというのはきっと戦いがあると思います。人に言えない、私しか知らない、一番大事な人にだって言えないような扉の前で、きっと私たちはイエス様との本当のやり取り、 でもそこでこそ本当の私自身っていうのが触れられていきます。そしてなんかもう歯を食いしばるように開けたドアにイエス様が入ってきてくださった後、私たちは知ります。なんて心が穏やかなんだろう、私の心はなんて静かなんだろう、なんて自由なんだろう、このなんかこう地面のような硬さのようなこう革新的な神様との共にいることが嬉しい、そのような体験を少しずつ重ねていくお互いでありたいと思います。最後にこれだけ申し上げて終わります。献身の生涯、確かに戦いがあります。ありますからもう前もって言っておきます。しかし献身の本質は喜びです。もちろんクリスチャンが落ち込むことあります。もちろん精神的に本当にダウンしてしまう、医療の助けを借りなければならない時もちろんあります。戦いはあります。しかしです、本当に神様とのやり取りしていく中でずっとなんかこう眉間にシワを寄せてうつむってこううつうつうつうつとしているっていうのは本当はそうじゃない。献身の本質は喜びです。その良い例がマザー・テレサでした。昔 NHK でマザー・テレサの特集をしてまして、インドのカルカッタ、もうインドっていうのは本当に深い闇のある国ですね。奴隷っていうのが昔ありましたね。奴隷制度、植民地支配の中でアフリカからイギリスやアメリカに多くの奴隷が送られた。しかし、歴史の中で一番奴隷が多い時代は今だそうです。一番多い報告では全世界に今3000万、一番少ない見積もりでも2300万人の奴隷がいる。そのうち1400万が今インドの子供たちを使った不当にこう安い賃金で子供たちを働かせる、危険なことをさせる、体を酷使させる、その奴隷っていうのが1400万人の貧しい人たち、子供たちがこうこき使われている状態を持つようなインドです。そのカルカッタで、まあ、マザーたちは奉仕をしていました。特に彼女たちは路上で死を待つばかりの人たち、カースト制度ありますからね。しかもそのカーストの最低限、もう人間として認めてもらえないような人たちに、マザーたちは手を差し伸べていった。不衛生で危険で不条理がまかり通っている混沌としたそのインドで、そしてその重労働に見合う報酬もない働きについているシスターたち、しかしそのインドの状況と反比例した表情の明るさが忘れることができません。マザーを取り囲んでシスターたちがこうゾロゾロ歩いていくとき、本当にね、なんか突き抜けた明るい笑顔で笑いながら冗談言いながら歩いている、あの笑顔、神様のために捧げて戦って、確かに苦しいんだけど、しかし喜びが爆発してる、あの姿が神様と人を愛する進み行きの本質、一つの良い例ですね。あれが献身の果実です。彼女たちのあの笑顔が献身の本質、喜びです。なかなかそこに飛び込むまでは大変なんじゃないか、今のままでいいと思いますよね。しかし飛び込んだ後本当に味わえます。あなたが飛び込んだらあなたが味わえます。詩編の73編の28節を読んで、お祈りをしたいと思います。詩編の73編の28節、詩編の73の28、しかし私にとっては神の近くにいることが 幸せなのです。私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。お祈りします。天のお父様、あなたが人間を創造された目的は愛でした。その愛そのものであるあなたは、私たちが滅びるのを良しとされず、ご自身の命をその十字架の上で捨てて、そこまでして私たちを救ってくださいました。そのあなたが共に生きようと私たちの献身を求めてくださっていることを、今朝あなたのお言葉から学びました。そしてその実際とは、生活のすべての場面で、また私たちのすべての心の部屋へあなたをお招きすることも共に今確認しました。私もその扉を開いていく、あなたをお迎えしていなかった場所にあなたをお迎えしていくことの戦いと緊張、葛藤を少しは知っているものです。その戦いは私たちのものです。そして私のものでもあります。聖霊の憐れみの中で、私たち一人一人が、私があなたの招いておられる幸福、喜びへ好みをお捧げし、その体験の積み重ねの中で、本当にあなたの広い大きな愛を味わい知りながら、かつてあなたが導かれたマザー・テレサたちのように、喜びを爆発させながら神のために浪していくような、そのような私たち、本当にこの地上における真の幸福を味わう群れへとお導きくださるようにお願いします。あなたのノックは今日の午後から始まるかもしれません。どうかその時、聖霊が働いてくださって、私たちの人生があなたから与えられたものであることに目が開かれ、そしてあなたは決して苦しみへ導こうとしているのではなくて、私たち本来の姿を回復する、愛し合う交わりへと導いてくださっていることにも目が開かれて、そして私たちがあなたに本当に真心の応答をなすことができるように導いてください。助けてください。お願いします。私たちを作り、私たちのためにその身を十字架の上に置いてくださった神イエス様のお名前を通して、今日の午後から始まる聖霊の導きが豊かにあることを願い、お祈りします。アーメン。しばらくそれぞれで祈りの時を持ってまいりましょう。